のらりくらりネタミソネミの竹澤です。トランクルームスタジオ始まります。
そもそも幸福は相対的なものであって、他人の不幸に同情するのは欺瞞だと思うんです。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。はい、9月27日トランクルームスタジオでございます。第35回目ですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんかどうしたんですか、はい、どうされたんですか。
いや、せっかくですね、始まりまーすで、
竹澤さん
、ありがとうございました
。ありがとうございました。はい、言えよっていう話。前回は松田さんに、
そうですね。
オープニングトークやっていただいて、はい、相方の竹澤さん、ね。
8月の最終週には、のらりくらり、ねたみそねみの松田さんに、オープニング、行っていただいて、今回は竹澤さんと。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、竹澤さんも声がね、
そうですね。
徐々に治ってるので、近いうちに、うちにも来ていただいて、
そうですね。
はい、お話ししたいと思いますけど、はい、まあそれでね、言ったんだよね。
伸ばしていただいたのでね、漫画の一言でもつけようかということで、はい。私の人生の教科書でもございます浅野いにお作おやすみぷんぷんからの一言でございました。
出たー、は
い、いやこれねラジオを始めた時からぷんぷんについては話したいなとすごい思っていて、だけどねちょっと漫画のことを紹介するってなるとやっぱり収まりがやっぱつかなくなっちゃうんだよね。
一回だけね、はい、お互い好きな漫画をって言って撮ったんだけど、
はい、
もうお蔵入りやね。
どっちかっていうとねお互い納得いかなかった点がいろいろあったんで、はい、
でもその時もねプンプン、
そうですね、
プン、ごめんプンプンでいいの、プンプンって言っちゃって大丈夫なの？
プンプンです、はい、
大丈夫、
おやすみ、
怒られない、
怒られないと思います。
親プンとかじゃなくてプンプンで大丈夫、
プンプンです、はい、
プンプン、
そうですね、
なんかすごい漢字というか、
うん、
固いセリフでしたね。
まあそうですね、まあ考えさせられるような漫画ではあると思うんですけれども、うん、あれです、読んだ後鬱になる勇気がある人だけ読んでください。
それ全然おすすめできない漫画や。
これもう前巻まあうちに僕が唯一コレクションしてる漫画の一つなんですけど、
うんうん、
こう引っ越ししてて、まあ漫画ももともと貯める方ではなかったけど、うん、こうこれだけは捨てちゃいけないと思って、はい、なのでな、ね、ぜひぜひおやすみぷんぷんリスナーの方でも読者の方いたら、はい、ぜひ。
パッと見可愛い絵なんだけどね。
そうですね、はい、
騙されそうになる。
小学生の鳥のイラストみたいなのが主人公なんですけど、
なんか横顔の、
はい、そうですね、
可愛いですけどね、
はい、よかったら知らない方おやすみぷんぷんで調べていただければえっと思う画像がやっぱ出てくると思うんで、はい、
全何巻ですか。
全12だったかな。
あ、
はい、
割と
ボリューミーな漫画ですけれども、うん、やっぱりその連載中に 3.11 とか結構日本の国内的にも重いことがあったりもして、うつ漫画にさらに拍車がかかるっていうような、はい、感じで、まあ笑い事じゃないんだけどね、はい、
勇気ある方はちょっとね、
そうですね、読んだ後鬱になる勇気があるっていうのは読者の方々に笑い事じゃなく本当に問いただしたいっていうような感じの漫画なんで覚悟をして読んでくださいこれは。はい、おやすみぷんぷん、はい、おすすめでございます。
はい、
はい、ということで
ありがとうございました、
はい、竹澤さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ今回はですね、第35回9月の最終週とのことで、漫画で、漫画とは何も関係ないです、はい、今月のテーマ、僕の私のベスト文房具ということで、はい、皆様から来たメッセージをですね、振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、失礼しました。おやすみぷんぷん単行本全13巻ですね。
あ、増えた、
はい、13巻です、はい、失礼いたしました。はい、
はい、じゃあ早速ね、ということで、はい、いただいたメッセージ、
そうそう、ちょっと待って、前回の放送、先週の放送を受けて、
ね、
はい、ツイッターでかなりね、関東のポッドキャストの横のつながりということで、はい、こう、イーストポッドキャスト、イスポーなんていうハッシュタグ勝手に作りましたけど、はい、早速つぶやいてくださった皆様、そうそうそうそう、ありがとうございます。
重ねて、はい、 ね、その時にね来てくださった、うん、あのポッドキャスターの方たちも
そうです、ね、
あのコメントしてくださったりとか、
はい、俺らが勝手にやって
そうそうそう、あの一応かっこ勝手に決めてすいませんっていう謝罪は、はい、あの入れてありますので、今後何らかの形でもしかしたら変更になる可能性はゼロではないけど、まあ、やったもん勝ちということで、
そうですね、
イーストポッドキャスト、はい、イスポ、
イスポ
ひらがなで
イスポ、
ひらがなで
イスポ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、重要なんでね、はい、はい、2回言いましたけど、はい、はい、そしてイスポと名前が似ているハイポ、
あ、
ハイポ、ハイポって何ぞやって言うんですけれど、あの言うのなんですけれども、9月の30日ですか、はい、インターナショナルポッドキャストデーということで世界ポッドキャストの日というのが制定されているそうです。はい。僕も初めて知ったんですけど、その日にですね、私たちトランクルームスタジオスペシャル番組にお呼ばれしております。
よいしょ、はい、
はい、ですね、当番組にも一度ゲストで来たこ、来ていただいたこともある、これ言っちゃっていいのかな、サイドガイドポストの、社長代表取締役タカさんがですね、はいはい、ポッドキャスト好きが高じてと言いましょうか、まあ、僕らにもある意味つながるような動機でですね、うん、ポッドキャスト番組をなんと立ち上げちゃったとのことで、よいしょ、はい、まあ、名だたるポッドキャストの方々にですね、ポッドキャスト番組の、パーソナリティの方々、はてはリスナーの方にですね、インタビューを取って、まあ、そのインタビューを紹介していこうじゃないかっていう番組を作ったみたいなんです。はい、で、その番組をやるって言って僕たちももうすげえやと思ってたんですけど、はいはい、なんと僕たちに喋ってくれと。
あの本編をね、
そうですね、
MC のお手伝いじゃないですけどメインパーソナリティはタカさんがやられて、
はい、
まあ、それのお手伝いを、まあ、トランクルームスタジオの大地くんとね、ミオさんにちょっとやってもらえないかなっていうの
を、ね、非常にありがたい、
声かけいただきまして、うん、3時間ですか
3時間ぶっ通しでね
まあそれはね、前回のトランクルームスタジオ34回で、
そうですね、
そのトークが終わった後に
そうです、ね、
お話しさせていただいておりますけど、
はい、ハイポ来たる9月30日の番組配信の収録を終えた後に先週のトランクルームスタジオを撮ってるんですけれども、うん、まあ、疲れ切った僕たちの声とともにね、その様子が少しだけ伺えるというような形になっております。
はい、
はい、番組は9月30日、
9月30日に、はい、本編が、配信される予定です。もしかしたら2つに分けるかもとは言ってたんですけど、はい、まあ、それはあの社長の、
はい、
作業次第ということで、
長いですからね、
はい、でも、はい、収録自体は先日最終回というか終わったので
終了してます。はい、はい、そうですね、
皆様ぜひぜひよろしくお願いします。そしてここまで喋っていて番組名をちゃんと言っていなかったので、お伝えしたいと思います。
はい、
番組名がロードトゥーポッドキャストかっこラボ&ラブ背景ポッドキャスト様バックグラウンドで聞いていますです。
はい、長いでしょ
う。でね、ハッシュタグは、
はい、ひらがなで、はい、
カタカナでポ
でございますのでよろしくお願いします。はい、そして皆様がお聞きのこの放送はトランクルームスタジオです。はい、改めましてパーソナリティの大地です。
はい、改めましてパーソナリティのミオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。忘れてたね。
忘れてた
、はい、
何でもこう後からはって気がつくみたいな、
は
い、
繰り返します。お聞きの放送はトランクルームスタジオ、パーソナリティは大地と
ミオです。
はい、よろしくお願いします
、ね、待って、今日時間ないって言ってるからさ、
ね、もうすでに8分回ってます。
あかんや、はい、じゃあ早速いただいたお便りを、
そうですね、はい、
ね、ご紹介していきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月の、テーマ、僕の私のベスト文房具ということでお便りご紹介していきましょう。
今回もいっぱいいただいてますよ。はい、
ありがとうございます。トラスタネーム高野彩彩氏さん、
ありがとうございます。
初投稿です。高野彩彩氏と言います。
いらっしゃいませ。
自分は8月の19日バイクの日に中型自動二輪免許の試験に合格、8月31日野菜の日に免許の書き換えのため、その待ち時間にこの辺りをお送りします。ひとまずおめでとうございます。よいしょ。
ありがとうございます。
はい、今月のテーマベスト文房具ですが、自分はロジカルノートがお気に入りでした。1行が3分割されており、漢字は大きく、ひらがなは小さく、英語も大文字小文字を揃えて書くことができました。学校では自分以外のみんなはキャンパスノートを使っていたので紛れることもありませんでした。今でも1週間ごとにまとめ買いしている家計簿にはロジカルノートを使っています。はい、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてみよさん、
こちらも初めて投稿していただきました。
はい、
トラスタネーム YGP さん、
はい、
ありがとうございます。大地さん、みよさん、はじめまして、 YGP と申します。
はじめまして。
はじめまして。僕のベスト文房具なんですが、 自分が小学校の頃は面白い文具がたくさんありました。その中でも一番定番だったのは練り消しですかね。
あったわ、は
い、書いた字は全然消せないのに、うん、練ったり伸ばしたり散々遊んで手垢で真っ黒でした、
う
ん、
そうね。
あと大地さんが言っていたシャーペンって、うん、ペン自体を真ん中から折り曲げると芯が出るやつじゃないですか。
あったねそういうのも、はいはいはいはい、
僕も欲しかったですが2000円近くして子供には買いませんでした。復刻版が最近出てるようなのでチェックしてみてください、長文乱文失礼いたしました。これからもお二人のご活躍を期待しております。 YGP ということで
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいや、練り消しね、うん、懐かしいわ。
練り消し、あのね、ちょっと今回、うん、あの文具のねご紹介をさせていただくにあたって、うん、ちょっと画像の資料を私の方で事前に用意させていただいたんですけど、
はい、あれね、
あの練り消しね、あの、はい、大体最初白い、
あ
と小学校使ってたのはこの今ね練り消しくん、
練り消しくん、
あの眠気の覚める香料入り、
あ、そうそう、香り付きあるんだよね
どんなやねんっていう感じなんだけど、
俺コーラのやつ使って、
マジで、あ、でもなんかいろんなバナナ、
そうそう、バナナとコーラって結構王道だと思うな、練り消しで、
でよくね男子が使ってるイメージがあった。
ああ、そう
で、練り消し私はそれこそ小学校の時は使ってなかったんだけど、絵の専門学校行ってからは使って、ね、うん、今ね、あの白い練り消しがあるんですけど、はい、あのもうどんどん消すにつれて、はい、こう真っ黒になってくる、はい、
タイヤカスみたいになって
ちょっとこのビフォーアフター面白いです。
そうね、見たいねこれ、うん、ちょっと後でツイッターあげよっか、うん、はい、
あとロジカルノートね、
ロジカルノート、
中林から出てるロジカルノートですけど、はい、う
ん、ちょっと画像資料で初めてその、うん、あ、これがロジカルノートかって分かったんですけど、これ見たことあるね、確かに、
本当に、
はいはいはいはい、薄いマスみたいなので区切られてるやつですけど、
経線があってそのさらに間に、3分割されてるんだよね。そうだから英語もできるし、だその漢字も綺麗に書けるし、あとそのグラフとか、なんか縦の線も入ってるから、その綺麗にノートがまとめられるんだって。
うん、だから図とか表とか書きやすそうだよね。
でこれも、うん、あのこれ調べたのね、そしたら、うん、やっぱ男子が使う率が高いんだって。なんか綺麗にこうまとめたいみたいな。
私もノート綺麗派の人間でしたけど、
うん、私も罫線とか入ってると無理。
あ、本当、
あの無地じゃないと無理
へえ、無地に書ける人って俺すげえと思うな。
なんだろう、落書きも多かったからさ。
あ、はいはいはいはい、はい、そうね、
罫線入ってると邪魔なんだよねまあそれはちょっとあれで関係ないですけど、でも本当にあの大学生とか、うん、それこそなんだっけな、ロザンだっけ、あの笑いの、
あ、はい、兄弟出身の、はい、
うん、あのコンビと一緒に共同開発して、うん、また新しく作ったりなんかもしてるっていうふうに載ってたので、割と何ですか、頭がいい人も使っているよという
はいはい、はい、
感じですかね。ライチ君はノートはどういうの使ってたんですか。
僕はですね、やっぱ高校時代まではずっとあのキャンパスノートだったんですよ。王道のディズニーモデルとかがいろいろコラボ、まあいろいろキャラものとかを使ってたイメージは、あの記憶は結構ありますので、高校に入ってからルーズリーフを対応し始めるんですよ、
はい
はい、専門学校に入ってからというものをちょっとあるノートと出会うんですよ。知ってる方いるかな、アクアトロプスっていうシリーズなんだけど、
あ、名前は分かる、
今も売ってるのね、うん、で、はい、結構、まあ、表紙に当たるところがすごい半透明なカラフルなプラ板みたいなやつでできてるんですよ。で、ノートを上下に、ノートをまあ開いていただいて、上下にこう蝶つがいっていうか真ん中の金具のところを引っ張ると金具がパカッと開いてルーズリーフを噛んでいける、
プラスチックみたいな、
そうそうそうそうそう、それをめちゃくちゃ使ってました。それは結構書きやすかったですね。
あ、要はだからその穴が開いたやつを、はい、まあ、買って、でそこにまあファイリングじゃないけどできる、
はい、っていうようなのを使ってましたね。
なるほどなるほど。
で、あのペン書いていただいたじゃないですか、真ん中から折れるやつ、真ん中から折れてしまうやつ、はいはいはい、うん、いやそれじゃないんだよな、それもわかるんだけどね、俺が言ってるのはね、水色のやつなんだよ、ペン自体が。で消しゴムの色も、
うん、
でペンのこうノック部分をネジネジすると消しゴムがニュニュニュッと上がってくるやつなんだけど、ちょっとねそれね、あの職場で持ってる子がいたの、持ってる子がいたから今度写真撮らせてもらって、これですってツイッターにあげます、
うんうん、最近真ん中から折れる、
そうそうそうそう、あの
ペンなのに、
ペンを、ノートに書くように持つじゃないですか。
今あの大地くんがペン持ってる感じを出してますけど、は
い、で、親指の部分でペンの腹のところをコチコチ押すんですよ、
うん、
そうするとペン自体がカクッて曲がるんです、うん、だいたい20度ぐらい折れる。
あ、そんなバッっていうわけじゃないよね。
それがその動作があのシャーペンの芯のノックになるんですよ、はい、そういうのもありましたね。
あのノックするにしても、うん、あのいちいちそのケツのところまで持ってかなくても手の届く範囲、指の届く範囲内でできるってことね、
うん、そうですそうです、はい、まあいろいろね、こだわり僕、ペンこだわるタイプだったんですけど、うんうんうん、はい、続いてもペンにまつわるお便りいただいてます。
はい、
はい、ラジオネームひらがなグリーンさんいただきました。
ありがとうございます。
大地先生、みおさん、こんにちは。
こんにちは。
今月のテーマベスト文房具ですが、自分はボールペンのジェットストリームです。
来ました、はい、来ました。
最初職場にあったのをたまたま使ったのがきっかけで、さらさら書きやすいボールペンだなと感じ、自分で購入してからインクが切れたら会心を購入したりして、かれこれ 3,4 年使っています。いいですね。
はい、
0.5 ミリの会心を使っているのが自分の中のこだわりです。お二人はこだわりのボールペンありますか、といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
私は今、私も持ってきてますけど、はい、
ジェットストリームですね。
ジェットストリーム、
はい、
それもジェットストリーム、
ジェットストリーム、はい、今スタジオにちょうどジェットストリームあるんですけれども、スタジオの正式採用ペンといいますか、スタジオに常備しているペンもジェットストリームでございます、はい、やっぱこれはね、王道として書きやすいんだよ。
あのね、本当に書きやすい、
うん、そうそうそう。いや、でもね、この書き味が嫌いな人も確かにいるのは確かに。
え、なんで？
いるのは、事実。
あ、
はい、でですね、ちょっとまあボールペン、お気に入りのボールペンを決める OKB 総選挙っていうものがですね、
あ、某番組でありますね、はい、
某番組でも取り上げられておりますが、その OKB 総選挙でこのユニのジェットストリーム、0.5mm がもう常に1位、
もう、はい、ずっと殿堂入り。
そうなんです、ボールペン界の前田敦子って言われてるんです、はい、通称ジェッチャンです。
ジェッチャン、
そうですね。このやっぱりジェットストリームはやっぱ確固たる地位を築いたものだと思っているんですが、うんうんうんうん、ちょっと僕が推したいのはね、別のペンなんですよ。
あれ、
はい、じゃじゃん、これちょっと
何、
ペンの後ろとかが変わってるでしょ。
え、
はい、
今なんかね、よくホテルのフロント で、
はい、よく気づいた、
受付ね、はい、名前書くときにペン立てあるじゃないですか、
うんうん、
それに似てる。
はい、そうなんです、
そうなんです。
ペン立てあるじゃないですか、それに似てるだとペン立てに似てることになるんですけど、ですね、僕が僕の推し、ボールペン、パイロットデスクボールペンという名前でございます。よいしょ、はい、このボールペンらしからぬこのフォルムね、はい、で、これ僕前提としてコンマ3派だったんですよ、芯は 0.3mm、
はいはい、
細くてカリカリ好き、書くのが好きだった、うん、だからジェットストリームも、まあ、一応書き味としては好きなんです、うん、もう紙を削るようにゴリゴリ書くっていうのが、まあ、僕の理想だったんですけど、はい、その細字の概念を覆したペンがこれになるんですよ、パイロットデスクボールペン、はい、これはコンマ7ミリです。
あー、これじゃん、
はい、
0.7 じゃん、
はい、みおさん返し 0.7 持ってきてくれてるんですけど、
まあ、0.7 派ですけど私は、
はい、そうなんです
よ、わかる、ホテルの名前書くペン大体太い、
そうそうそうそう、ホテルの本当にフロントとかで使われてるようなデスクボールペン、ちょっとペンの形状がおしゃれだったりもするんですけど、うん、はい、これがですね、本当に紙に対するペンの滑り具合とインクの粘性とか、うん、僕はすごいドストライクだったんで、うん、
御社名入ってますけど大丈夫なんですか、はい、
そうですね、これまあ、会社の関連施設に行った時に、
うん、
もらったやつなんだけど、その時にもらったのが、おー、デスクボールペンじゃんってなって、
これはでも売ってるんでしょ。
売ってる売ってる、これは売ってる、
社名が入ってるだけ、ね、
そうそうそう、うん、印刷されていろんなところでも配られてるやつなんだけど、はい、あとはですね、こう、うん、昔ながらのと言いましょうか、ノック式じゃないんですよ、キャップ式になります、うんうん、
はい、
と半透明のキャップが付くようになってるんですけれども、これもね、なんか僕のなんて言うんでしょう、古めかしいものを好き心をくすぐるやつですね、
初めて聞きましたけど、
はい、はい、パイロットデスクボールペン、皆様調べてみてください、はい、おすすめでございます、
はい、はい、ありがとうございます。ちなみにね、ジェットストリームは本当に私は7ミリが好きです。
コンマ7か、
はい、ひらがなグリーンさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きまして、本日唯一の、女性です、
うん、
米子パンさん、ありがとうございます。大地先生、みおちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。僕の私のベスト文房具ですが、
うん、
コンパスです。
おお、コンパス
そうね、ペンやノートに行きがちだけどねコンパスか。
はい、無心で円を描くって楽しいですよね。円の中に円を描いたり、円を重ねて柄を描いたり、無心になれる一時コンパスは必須アイテムです。
あ、何、使いやすいとかじゃないのね、コンパスがいいのね
コンパスがいい。
はいはいはい、はい、
学生時代、先生の持っているでっかいコンパス、魅力的でした。
あ、
でもでっかいソロ版の方がもっと好きでした以上、愛用文房具は9割無印良品の米粉パンでした。
ああ、いいですね、
無印信者ですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
無印の文房具いいですよね。
うん、
はい、
結構ね、無印使ってますっていう、うん、あのお便りもたくさんいただいてたんですけど、もうノートペン、それこそ消しゴムとかっていう中で唯一、
うん、
あの突出してましたから、コンパス。
コンパスね、
いや、もうかなり斜め上を行ってますけど
はい、はい、
コンパス、うん、はい、大地くんコンパスは使って
もう長いこと使ってねえですよでもどっちかっていうと、小学校の頃は、うん、あのコンパスを普通の目的で使うことの方が少なかったタイプの子です。
いや、そのジェスチャーはお伝えできない。
あの針の部分で遊んでるタイプの子でした
危ない、
あの、だいたい鉛筆側の方ないっていう
あの、思いっきり今日ね、コンパス持ってきてるんですけど、
はい、
ちょっと待ってね、今の大地くんの言う、あ、ごめん、ちょっとこういうことね、
あの、
こんなんってこと
でしょ。コンパスを限界まで広げて、はい、う
ん、で、針の部分を先、あ、でも持ちやすいねあの、刺しやすい、
あの、チクチクやっていたタイプの子でしたね、はい、僕はは
い、で、
だ、男子小学生なんてコンパスを普通の目的で使うことのが少ないでしょ
確かに、私ね、小学校の時、まあ、コンパス、あの、授業で使ってたんですけど、ここの要は針の部分はまあ多分大体一緒、
うん、
で、鉛筆のと書くところがシャーペンのタイプだったり、
あ、あったね、うん、
本当にこうなんかちっちゃい、
あの、本当に10セン
チぐらいの、
まあ、死にかけの鉛筆をが行くところでしょ、あれ
そうそう、あのまあコンパス用の鉛筆だったりとか、それこそそれがなくなったりとかしたら、自分の持ってる鉛筆を刺して、
うん、
こうダイヤルっていうかネジでね、こう調整してやってたりとかしたんですけど、
ね、
はいはいはい、まあ、大概鉛筆忘れる、
うん、で、まあ、入ってない子多かった、うん、
で、写真も買った。
あ、はいはい、
写真 あのシャーペンのタイプも買ったけど、芯が大体なくなる、うん、で買ってなくて結局書けないみたいな、うん、まあ、そんなね、思い出がね、さあって、隣のね、席の子に、あの、こっそり借りようとして結局バレるみたいな、そんなさあ、ねえ、しょうないじゃんね皆さんどんなタイプのコンパス使ってました
か、
ま
あ、少なくともね、俺の周りの友達ちゃんとしてる子の方が少なかったよ、コンパスに関して
で、あの、コパンちゃんがね、あの、小学、あの、先生が使ってた、
あ、まあ、
でっかい、あの、分度器とか、
あの、学校にいる文房具のボスたちね、
あの、すごいよね、
でっかい定規と分度器とコンパス、うん、はいはいはい、はい、
でもさ、チョークがさ、たまにうまくいかなくて、そう、カッカッカッカッカッ
カッてなるよね、
なるのがはい、はい、あーって
黒板を連打したみたいになるやつ、
ね、そう
カカカッつって、カカカパキッ、
垂直にね、やっぱ先生たちも書いてるから、
はいはいはい、
うまく書ける時もあれば、
うん、
その上からこう下に行く時に勢いがつきすぎて、あの、線がちゃんとなってないみたいな、
にょってにょってなるやつ、
そうそんなね感じで、だいぶあの小学校の古き思い出を感じさせるメッセージでしたけどね、
はい、いや、いいですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、暑いね、
暑いですね、はい、いや、もう皆さんからの熱量がですね、もうすごい熱いので、いやいやいや、はい、ということで、今回は収録時間の都合上大変申し訳ない、これでお便りの紹介以上になるんですが、今回送っていただいた方はお名前と、あの、推し文房具だけでも紹介をしていきましょう、
はい、はい、いきます、せーの、はい、直角炭さん、はい、無印良品の落書き帳、
うん、
私も使ってました、
あ、
はい、いつもありがとうございます。 B さん、無印の水性マーカーは5年ぐらい愛用しております、
うん、
はい、しゃもじ大好き、あと口内炎治ってるさん、ありがとうございます、はい、ロケット鉛筆です、はい、私も使っておりました、はい、 はい、前回ね、ラジオネームで、お話しさせていただきました、うん、弟はバナナナノさん、ありがとうございます、はい、だからちゃうっては。はい、マスキングテープと付箋です、うん、もう最近のマスキングテープね、すごい可愛いのがいっぱいあるん
で、おしゃれ女子のアイテムですから、
ね、うん、あ、でももう、はい、あのデコレーションアイテムですね、はい、はい、カタカナのグリーンさん、はい、いろんなところが開く筆箱です。なんかちょっとよくわかんないですね。はい、ミツさん、メクールです、あの
クリームみたいなやつだろ。
そうそうそう、これ、はいはいはいはい、ハンドクリームみたいなやつで、いや、指サック の, あのクリーム版ね、うん、もうあのジムやってる私としてはね、はいはい、あのぜひ必須なんですけど、まだに買っておりません。ありがとうございます。で、山岡イオークさんは、はい、油性のマッキー、
マッキー、はい、はい、王道ですね、は
い、ありがとうございます、うん、で、あの2通ね、あのヨークさん送ってくださってるんですけど、海外在住ということもあって日本の文具はやはり高いと。
うーん、あー、そうか。
でもメイドインジャパンは、うん、なんだろう、使うユーザーのことをすごい考えてるから、うん、海外でも人気ということだそうです。
わざわざ海外からありがとうございます。
ありがとうございます、いつもありがとうございます。いやいやいや、今後ともよろしくお願いします。
はい、たくさんのテーマいただきましたね。はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい、ということで、
もう10月ですか。
そうですね、はい、10月のメッセージテーマはこの後のエンディングスポットで発表したいと思いますので、ぜひぜひご期待ください。
はい、
はい、皆様改めまして、たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。もう今年も残すところ、あと10、11、12と。
ハロウィンなんかやんの？
ハロウィン、いや別に、仮装はしないですけどね、別に。はい。
ネズミちゃんの国とか行くの？
ディズニーですか？そうですね。いや、あ、そう。ちょっと10月からのことに関してなんだけど、俺ちょっともう本当に来年レースをやるつもりでいるので、ちょっともう本当にこう10月から忙しくなるかもしれないです。
え、それはもうトラスター取れないとか、
いや、かもしれないね。はい、
うわー。
あ、そう、ね、申し訳ない。ノートでトランクルームスタジオをお聞きの皆さん、現状今配信が1週ほど遅れております。はい、もう大変申し訳ございません。そしてちょっと今後の配信媒体に関しまして、トランクルームスタジオ協議をさせていただきました。支配人も含め3人でですね、協議をいたしまして、ちょっとノートでの配信を第39回にて打ち切らせていただくことが決定いたしましたので、はい、重ねてご案内をさせていただきます。ノートでお楽しみいただいてた皆さん、大変申し訳ございません。40回目からですね、ポッドキャストのみでの配信となりますので、よろしくお願いいたします。
はい、もしね、ノートを聞いてくださっていたリスナーの方、うん、いらっしゃいましたら、ぜひね、もしよろしければ、はい、あのポッドキャストの方でも引き続き聞いていただけますと、はい、大変嬉しゅうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあね、39回までは、うん、とりあえずあの通常の
30番台は、はい、ノートとポッドキャストでやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、
今後とも皆様いろいろあると思いますが、はい、トランクルームスタジオ第一、そしてミオを何卒よろしくお願いいたします。
はい、ということで
第、
35回、はい、以上となります。
お疲れ様でした。支配人もお疲れ、
お便りありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら、
バイ。
トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。食欲の秋、芸術の秋、過ごしやすく何をするにもいい季節、そんな10月のメッセージテーマはこれだ。
好きなスポーツ教えてください。トラスタ的大メッセージ運動会。このスポーツをやるのが好き、見るのが好きなど、スポーツに関する好きだったら何でも OK。 熱いスポーツエピソード聞かせてください。メッセージはトラスタホームページ、ツイッターまで。皆様のメッセージお待ちしております。